ここからは毎週火曜日にお送りしています。片倉好美さん登場です。台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉好美さんと番組内つないでお話をお聞きしています。さあ、それではご紹介しましょう。片倉好美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日の話題はどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、ちまきの話をちょっとしたいと思うんですよね。
はい、
はい、台湾ではね、この端午の節句っていうのが、まあ、旧暦で5月5日、端午の節句っていうのがあるんですけど、はい、この時にこう、ちまきを食べる習慣があるんですよね。
はい。
で、これがまあ、結構面白い、いろんな、まあ、イベントがあったりね、祝日になったりするんですけども、このちまきも一つ、なんか台湾らしい独自の進化をしていて、なかなか面白いので、はい、今日はちょっとその話をしたいと思います。
お願いします。
はい。まず、まあ、肉の入ったちまきなんですよ。甘いちまきと肉の入ったちまきと2種類あるんですけど、まあ、台湾でちまきといったら、普通はこの肉の入った方のちまきなんですよ。
はい。
で、まあ、具材がね、こう入っていて、もち米でこう包まれているんですけどね、これがまあ、もち米でしかも具沢山だったら、当然これカロリーが高いですよね。
はい。
お腹にもたまるわけですよ。
いっぱいです。
だからこう、昔なんかはね、よく畑仕事する人がこう、一個、そのね、ちまきを持っていって、保存が効くので、ちまきを持っていって、それをお昼代わりに食べたりしてたんですけど、
はい。
これを現代社会に持ち込むとですね、みんな太っちゃうわけですよ。
はい、
ね。で、ただこれもね、台湾の人たちのこの気質に絡んでくるんですけど、やっぱりこう小さかったり安っぽいものっていうのは人にあげたりするときに恥ずかしいって考えるんですよね。
あ、なるほど。
だからどんどんこう進化していくわけですよ。
はい。
で、進化していって、まあ、かつ豪華になっていくと。
はい。
で、あと縁起を担ぐので、例えば、まあ、必ずと言ってもいいほどね、入っているのが一つあって、卵の黄身なんですよね。
はい。
で、卵の黄身がどうして縁起物なのかっていうと、まん丸いですよね。
はい。
ゆで卵を、こうね、はい、ゆで卵を作ると分かると思うんですけど、このまん丸っていうのが、この円満っていう言葉とつながるので、
はい、
この縁起物として入ってくるんですよ。
はい。
ね、でそういうのがあったり、あとはこう競争するためにどんどん豪華なものになっていって、中にそのアワビが入ってたり、桜エビが入ってたり、結構ね、すごい豪華なものがあったりするんですよね。
ですね。
ね、で普通大体これ値段にすると注目点そんな高いものじゃなくて、まあ、日本円にしたら150円とか、まあ、高くても200円ぐらいなんですよ。
はい。
で、これを今回ですね、私はちょっとこういただいたものなんですけども、ちょっと豪華版っていうのをちょっといただいたんですよね。
はい。
で、これは1個あたり日本にしたら600円以上するんですよ。
すごい。
うん、まあかなり高いんですよね、その内訳の中ではね。1個600円ですから。
はい。
で、やっぱりこれにはそのアワビが入っていたり、この桜エビが入っていたり、もう本当に豪華なんです、具材がね。
はい。
で、大きいんですよ。それこそ本当に、まあ、手の上乗っけたらもういっぱいいっぱいぐらいの大きさのちまきなんですけど。
はい。
で、これはやっぱりさすがに、こう、食が結構ね、よく食べる人でも、一個食べるのは結構きついってぐらい大きいんですよ。
すごい。
で、こういうのを、まあ、これがね、一番面白いところなんですけど、台湾の人にとって送る習慣があるんですよね。特に送る習慣というか、台湾人同士ではね、その送り合ったりはしないんですけど、例えばこう、私みたいにこう外国人で台湾に住んでるとか、あと学生で例えばこう、ね、ふるさとを離れて大学に来てるとかっていう人いますよね。
はい。
で、こういう人たちに、こう、送ってくるんですよね。で、しかもこれ、1個とかって送るよ、1個だと送るようなあれじゃないので、これはやっぱ5、6個とか送ってくるんですよ。
はい。
で、これを真面目に、まともに受けて、それ全部食べたら、本当それこそ太っちゃうっていうかね、健康を害するぐらいになっちゃうと思うんですよ。ね、で、これもね、私は逆に台湾に何年かね、こう暮らしているときに気づかなかったんですけどね、最近ようやく分かったのは、こういう習慣は確かにあるんですけど、これはね、例えば6個送ってきて全部食べなさいっていう意味じゃないんですよね。うん、これね、お裾分けするってことなんですよ。
はい。
例えば一人暮らしをしてる人たちにね、こう、6個も送ってきたら、 ね、毎日朝昼晩食べるわけじゃないですし、毎日朝ごはんとして食べるだけでも結構きついと思うんですよね。
はい。
だけど、そう、まあ、6個送ってきたら、その近所の人とか、大家さんだとか、はい、そういう人たちにこう、配るっていうね、その助け合いの精神なんですよ。
はい。
うん、こういうのはね、ちょっとやっぱ台湾らしいなって思ったりしますね。うん。で、あと、もう一つ面白いのは、台湾でもこう、台湾ってね、決して大きな島じゃないですけど、北と南で文化が違うんですよ。
はい。
でこれもね、結構面白くてね、例えば、ちまきなんかでも、北のちまきと南のちまきで作り方が違うんですよね。具材をこう、煮立てて、作るのが、まあ、南部のちまき、はい。で、具材を炒めて、包むのが、北部のちまきって言われてるんですね。
違うんですか。
で、まあ、当然ながら、台北市っていうのは北部にありますから、
はい、
じゃあ、私のように台北に住んでる人間は、北部のちまきをよく食べるのかなと思いますよね。
はい。
食べないんですよ、これが。
食べない。
これがね、これが意外なことに食べないんですよ。どうしてかっていうと、台北に出てきてる南部の人たちって言いますよね、仕事とか学生とかでね。
はい。
で、こういう人たちはふるさとの味を求めるので、南部のちまきを売ってるお店は台北市内にたくさんあるんですよ。
はい。
だから私たちが例えばちまきをちょっと買って食べようかなって思って買い求めるのは大体南部のちまきなんですよね。
そっちの方が多いってことなんですね。
そうなんですよ。で、じゃあ北部の人はどうしてるかっていうと、北部の人は家で作るので、外に出てこないんですよ。
そうなんですか。
だから、それこそ北部の人にそのね、北部のちまきをくださいって言えばみんな喜んでくれると思うんですけど、
はい、
売ってくださいとかね、くださいって言えば、くれると思いますけど、逆にお店とかで台北市内、台北市内のお店とかで買ったりすると南部のちまきが多いんですよね。
ああ、そうなんですか。へえ、
うん。こういうちょっとトリックみたいな話があってね。で、面白いのはそれでこう南部の人たちは、まあ、南部のものが美味しいと思ってるし、北部の人たちは北部のちまきが美味しいと思ってるんですよ。で、私が北部のちまきってあんまり買えないんですよねとかって言うと、大体みんなその一言聞いた瞬間に住所はって聞いてくれるんですよね。なんか自分の家で作ったものを送ってくれるっていうことなんですよ。そういう、まあ、それ甘えてるわけじゃないんですけど、はい、そういう親切がね、あったりするんですよね。
いいですね。
うん、だから家で作るときは、それこそ本当に家族総出でみんなでちまき作るんですよね。
はい、
そういう家も結構多いんですよ。うん、で、それこそ100個とか作って、それを、まあ、近所の人に配ったり、
はい、
まあ、友達同士分け合ったりするんですよね。
なんか、そういう交流いいですね、片田さんね、その周りの人が、
ね。そうですね。でね、私、ツイッターでね、一つ、私、ツイッターにこのこと書いたら、ちょっとその動画を送ってくれた方がいてね、みんなでこう、ちまきを作ってるこの作業を動画に撮ったのをこうアップしてくれたんですよ。
はい、
それ見てて思ったんですけどね。なんかね、非常にいい感じなんですよね。
ええ、
別にみんなでワイワイおしゃべりしながらとか、楽しみながらやってるわけじゃないんですよ。
はい、
黙々とね、こう、ちまき作ってるんですけど、なんかね、こう、家族みんなでなんか一つの作業をしてる楽しさっていうかね、
はい、
なんかいい感じなんですよね。
そうですね。
うん、なんかそこにもね、またこの季節ならではのね、こうなんか文化風景みたいなものがね、美味しさだけじゃなくてね、うん、この文化の眺められる、そういう側面をちょっと感じましたね。
なんかつながりがね、感じますよね、そういうの。ね、今お話を聞くと。
そうですね。だからまあ、先ほどね、ちょっとお話したように、ちまき確かにカロリーが高いので、まあ、ダイエットしてる人にとっては本当敵でしかないんですけど、やっぱりね、まあ、もちろん量はセーブしながらね、
はい、
いただくと美味しいなって思いますよね。
まあ、もらった皆さんもね、嬉しいですしね、いいですよね。
そうですね。でね、ちまきって逆にこう、いただいた時にいつも感じるのは、
はい、
重いんですよね。
ずしっとして。
ずしっとくるんですよ。で、これが5、6個っていうとかなり重いんですよ。だからこれを全部ね、1個あたりこの重さが全部体の中に入ってくるのかなって思うと、まあ確かにこれはね、体食べ過ぎちゃいけないなって思いますよね。
けど味は使ってください。やっぱりその台湾の昔ながらのそういう伝統の味ってことなんですね。そうしますと。
そうですね。だから確かにこう大きくてもね、具沢山なので、結構味的にその、まあ、まあ、その、いろんなものが入ってるんでね、
はい、
結構楽しいんですよね、食べててね。 いろんなおかずがついてるようなもんですから、ね、本当にこう、美味しいですよね。それで、さっきの卵の黄身なんかは、こう、ちょっとね、崩して、食べるんですけど、はい、なかなかね、味わい的にも、他になかなかない料理ですよね。うん。だからもう、このね、端午節、端午の節句の頃になると、はい、こうやってみんな送り合うというかね、で、その送って、それをまたみんなおすす分けしてっていうのが、うん、結構楽しいですよね。
はい。今週の台湾エクスプレス、片倉さんにはね、ちまきの話題でお話ね、ご紹介していただきました。台湾エクスプレスお相手は、台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。